じゃあ、次が、ヨウ先輩、お願いします。はい、
タイトルをぜひ、
最近斜め上から殴られた論文ということで、
はい、
まあ、定期的にね、その角度から来るのかっていう論文を目にすることはあるんですよ、個人的にね。
うん、
で、まあ、その、どういう斜め上加減なのかっていう話をちょっと今日は、したいと思うんですけれども、
はい、
下にちっちゃく超音波でマウスを冬眠させるっていう、これが今日ご紹介する論文で。
何がしたいの？
なんか、えっていうね、そういう、まあ、人工冬眠っていうね、SF の、はい、まあ、定番がありますけど、
あるある。
これ画面見た人はネタバレですね。
あ、そうです。でもこれは、最初だからいいと思うんですけど、プロジェクトヘイルメアリーっていうね、アンディ・ウィアーの最新作がありますけど。引
用でも散々喋ってきました。
これとにかく読んでくれって、ネタバレしないで読んでくれって言ってたんだけど、最初、主人公が宇宙船の中で人工冬眠から起きるってところから始まるんですよね。だこの、まあ、すごく有名な SF 作品の中でも使われてると。まあ、SF、スペース SF の王道ですけど、この人工冬眠の研究が、まあ、されてると、実際に。
うん、
で、まあ、それをやるときにですね、実際に冬眠する動物っていうのは、まあ、結構いるわけですね。熊とかリス、ハムスター、コウモリとかいろいろいるんですけど、
うん、
問題は、これらが全部実験動物じゃないってことなんですよね。
あ、
だから実験に、そんな、たやすく使えるものじゃないんですよね。
そっか。
ハムスターはダメなんですね。
ハムスターは、まあ、でもギリ使えるかもしれないね。だけど、
あ、でも、モルモットじゃないんだ。そうか、うん、ハムスターは無理
なんだ。ハムスターの遺伝子改変とかも聞いたことないから
ね。冬眠の謎がわからないわけですね。
はい。
冬眠する生物は、実験に使いづらいんじゃないですか。冬眠
の謎。使いづらいかもしれないですね。たまたまかもしれない。ちょっとわかんないですけど。だから、あんまりその、冬眠がどういうメカニズムで起こってるかっていうのはよくわかってないらしいんですよね。うん、それを初めて知ったんですけど、で。
それが分かればね、人工冬眠だとできるはず。
そう、メカニズムが分かれば、それを応用して実際人工冬眠ができるんじゃないかってことの話なんですけど、うん、日本だと、筑波大学の医学部に国際統合睡眠科学みたいな、
うん、
そういう研究機構があって、そこの桜井先生って方が、冬眠とかも含めて、まあ、睡眠の研究をされて
る。楽しそう。
これ、やっぱり寝ないで研究したらめちゃくちゃ怒られるん
ですよ。そう、怒られるでしょうね。早く寝ろよと。
もしかしたら短期間で、パシッといけるのをやってるかもしれない。
まあ、すごいブラックかもしれない。
今一応ね、はい、桜井先生の顔が出てるんですけど、これ筑波大学のこのホームページで。
ほら、目の下に熊がある気がする。
ね、ホームページかっこいいんですよね。結構力入れて作られてると思うんですけど、ここに神経ペプチドの製薬
が入ってますよね。これ広報の人が組ますんだよね。
いや、これね、なんかアニメーションとかって若干ホームページが重くて、ちょっとあれなんですけど。で、この桜井先生が2020年に人工冬眠研究のブレイクスルーとしてネイチャーに出した論文の、まあ、プレスリリースはこれなんですけど。
ネイチャー、
はい。一番、生命科学だと、まあ、一番上の雑誌のうちの一つっていうことで、
うん、
で、ちょっ
と待ってね。ネイチャーにこのイラストを載せたの？
これはね、プレスリリース。
ああ、びっくりした。
ネイチャーの
見たこと
これですね。
そうですよね。
はい。で、その、まあ、サイエンスゼロでも、すごくがっちりここら辺の紹介されてるので、詳しく知りたい方は、読んでいただくとよくわかると思うんですけど、手短に、視床下部の嗅神経っていうのを見つけたよっていうのが、まあ、この2020年の論文の話なんですね。
2020年に神経を見つけたんですか？
はい。
そ
う。まあ、新しい作用を発見したってことですね。
ここの領域、視床下部の中の視床下部っていうのはですね、この大脳があって、まあ、この奥の方にあるんですけど、まあ、この図の方に、肝脳ってところ下に視床下部、下垂体ってあって、まあ、その中の視床下部ってことで、結構脳の中心なんですよね。で、そこの中のごく一部に、まあ、その、冬眠に入らせるための神経がマウスにあるっていうことを見つけて、まあ、そこを嗅神経っていうふうに名付けた、
うん。
見つけた人が名付けられてて、っていう話が、その桜井先生の2020年の論文で。
まあ、きっと名付けたんです。
名付けたんです。
うん、
ちょっと中二っぽい名付け方ですよね。
嗅神経。嗅神経ね。そう、そうなんですよ。嗅神経結構個人的に好きなんですけど。
X。
五感が。はい。
で、
ここら辺こう前段というか、こう一応その前提情報なんですけど、実際、ちょっと待ってくださいね。このプレスリリースでやるように、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、 この嗅神経っていうところだけ刺激すると、マウスの体温が下がって、代謝が下がって、動かなくなって、あたかも冬眠しているような状態になるっていう、結構劇的な、行動が見られたっていうので、
ネイチャーに乗ったと。マウスってもともと冬眠するんでしょう
か？ですね、休眠はします。すごく短時間の冬眠みたいなことをするんだけど、冬眠って、季節性の、一年の中で冬の間だけは眠ってるよみたいなのが冬眠なので、
うん、
短
い、はい、冬眠しない動物に対してこの処理したら冬眠したっていうのがすごいってことなん
です。まあそうです。で、
非冬眠動物。
そう。で、はい、さらに言うと、ここの脳の中のここを刺激すれば冬眠するよっていうのを、その責任領域を見つけたっていうのがすごく大きい、うん、メカニズムが分かったんですね。
しかも割と単純ですね。
単純ですね。
場所が、
はい、
どことどことどこをこうやって押して全部でガチャンみたいな感じじゃないんです。ある神経の場所、
あるここだけでいいってこと。
そうそうそうそうです。
すごい。
ちなみにその脊髄の絵出てましたけど、円髄ってあそこにあるじゃないですか。
う
ん、耳の奥みたいな。
うん、円髄切りの話しようとしてるでしょ。
なんでわかったの？やだ、円髄切りじゃなくて頸髄推しなんですよって言おうと思ったけど、バレちゃったからいいや、先進んでください。
はい。
で、読まれるとは。
これ、まあ、ポッドキャスト聞いていただいてる方にはみんなじみかもしれないですけど、光電学っていう、まあ、神経学でよく使われてるやつがあって、何回か話してるんで、で、まあ、それをやるためにですね、まず遺伝子改変マウスを作る、何ヶ月かけて作るっていうめんどくさい作業があって、うん、その後にこう、まあ、人工的に作ったそのウイルスを、脳、マウスの頭の中に注射するっていう作業が必要で、うんうん、それをやって初めて、そのファイバーで光を照らすと、その特定の、まあ、嗅神経なら嗅神経を活性化できるっていう、まあ、結構、下準備が大変なんですよ、この実験やるのにも。で、こういうのを、まあ、何ヶ月とか何年かかけて作って、データを取って、すごい現象が起きたら、まあ、姉ちゃん乗るみたいなのが、まあ、生命科学、医学系の研究、最前線の研究なんですけど、この、で、っていうところにですね、超音波で刺激すれば、こう全部それができるっていう、
なんか
こう。
今までの前振り？
これ前振りです、前振りです。
あ、今までのいろいろやらないと、うん、そういうことがわからないよ、大変だよっていうのがあって、ところが。
ところが、ちょっと待っててね。
今、ところがが出てこない
ね。はい、ところが出てこないです。
それは
あれ、俺どこ行ったっけな。
超音波ってな、医学、の世界では結構いろんなところで使われますよね。
超音波をなんか使ってる人が何を民間の方に説明するかって、うん、赤ちゃんができた時にお腹の中見るのが超音波ですよね。あれが一番大きいですね。
確かに。
あと最近で言うと丸山動物園で象が生まれたんですけど、象を超音波で見てました。
あ、へ、骨折治療にも超音波をね、最近導入。
あ、治療に使うんですか？
うん、使うことがある。
これちょいちょい映る先輩のマックのその背景の
リズが多い鳥ですけど。
リズが多い鳥ですか。ですか。ですか。っていうか、これをね、皆さんにお見せしているのは何の時間なんだ。あ、はい。これ。
これが、その、ネイチャーメタボリズムっていう。
ネイチャーメタボリズム、
はい、うん、ね。メタボリズムは代謝っていう意味なんですけど、うん、ネイチャーの中でも姉妹誌がいろいろあって、ネイチャーの本誌よりも、まぁ、ちょっと下がるって言ったら語弊がありますけど、まあ、もう少し専門的な分野ごとの論文を載せるみたいなところで、もう一応最後に書いてある、アルトラサウンドというのは超音波なんですよね。超音波によって冬眠を誘導できるっていうようなタイトルなんですけど、っていう論文が出て、その、今まで結構苦労してやろうと思ったと。そのマウス遺伝子改変したりしてやろうとしたのに、超音波当てるだけでできるっていうのが載ってて、まあこれが結構最近見た斜め上から殴られた論文っていう話なんですけど。
ああ、もうアイディアが全然違うんだ。
全然
違う。アプローチを変えたわけですね。
はい。
そんなでできちゃうのっていう驚きですよね。
は
い、
モデルマウス作った大学院生、すごい人生儚まないですか？
たぶん、基礎研究をするっていう意味では、この神経だけ誘導できるみたいなことやると、メカニズムを詳しく調べられるので、基礎研究としてはすごくそっちの方が多分いいと思う
んですね。まあまあ、モデルマウスはモデルマウスであったんですよ。は
い、ただ、それをなんか臨床応用するとか、実際こう人工冬眠やろうみたいな、人に使おうと思うときに、人間は基本的にそう遺伝子改変できないので、
できない。
薬剤だったりとか、まあ、そういう何かしらの別の手法を考えなきゃダメで、結構そこで止まってることが多いんですよね、病気の治療とかでも。メカニズム分かったんだけど、それを調べるためにいろいろこうマウスとかを遺伝子改変したりしてやってたのを、全然違う方法で持っていかないと、まあ、治療にならないとか、薬を作れないってことは結構一からスタートみたいなところがあるんですよね、その実際応用しようとすると。それを、な結構簡単に見つけてきたな、みたいな感じのが、このインパクトがあったっていうことで。
これ、どれぐらいの超音波なんだろう、何キロヘルツ、
周波
数って。
これはですね、1メガヘルツとかなんで。
弱い。
結構低めですよ。
そうですね、うん。最低でもそれぐらいからって書いてあったんで。人間の、
大したことないです、ね。
人間の声が、だいたい1キロヘルツぐらい。
うん、
だからその1000倍ぐらいの、周波数ってことかな。
検査で使う肝臓とか皮膚とかそういうやつって 7.5 メガとか12メガとかを使うので、
そんなの全然低い。
むしろ周波数は低めですよ、
ね。
もっとなんかすごい、なんか脳とかに当てたら壊れるぐらいの。
でもこれそれ怖くない？そう考えたら超音波一つで人を眠らせちゃうこと
も。そう、いや、僕今超音波感っていうのをちょっと思いついちゃいましたもん。
超音波で
ガーンね、
でも当たんなきゃいけないんでしょ。
うん、そうっすね。
この9
人。9人
ほぼゴルゴで。
ゴルゴならできる。
まあ、それでいけたら普通に打った方が早いかもしれない。
確かに。
いや、別の意味で、別の意味で眠らせちゃうじゃないですか。永遠に眠らせちゃうよ。
ちょっと、後ろの方に見にくいかもしれないですけど、これが、これが マウスで、これ出すと、ポッドキャストあるんですね。
うん。
ちょっと待ってくださいね。
これ。
まあ今ね、論文の画像をね、今、
はい、
見えてる、ね。
マウスの頭の上に、
プラグ、
このなんか、そう、プラグみたいなのを乗せて、これが。
これ、エヴァンゲリオン初号機じゃないですか。
プラグインですかね。
これが、超音波のプローブです。
はいはいはい。
で、これを装着したマウスが、
怖っ、
このケージに入ってるんですけど。
うわー、
これマウスのケージで、ここにマウスがいて、ここに超音波のプローブが頭にくっついてて、そこからこう紐、ケーブルがこう伸びてて、それがケージの外に繋がっていって、まあ、これなんか温度測ったりとか、超音波のオンオフをしたり、命令を出したりしてるっていう。こういう装置を作って実験をしてますっていう。
プローブ自体は独立してんですね、もうこれ。
そうですね。
この電池かなんかが入ってて。あれだ。
そうだと思います。はい。
肩こりのコリコランみたいなもんですね。
コリコラン。なるほど。ピッペレキバン的
高周波治療、
うん。そうですね。
あ、そうですね。まああれも多分すごい性能いいやつみたいな感じでしょ、うん、
その程度でいけるんだ。
じゃあ寝て起きたらちょっと肩こりも治ってるかもしれない。
可能性はありますね。
そういう使い方はまた別なんじゃないかな。
肩こり治そうと思ったら寝ちゃうっていう。
すごい、ちょっと、そうか、筑波で人体実験してくんねえかな。
一回、3分ぐらい刺激するのかな。
短っ。
3分
?3 分刺激すると、でも、なんか2時間ぐらい、なんかちょっとこう、冬眠状態に入る。また自然に戻ってくる。
それって、
はい、
寝てる間は痛みとか感じるの？その、要はさ、麻酔とか必要なくなるの？痛いって起きちゃうのかな、
うん、痛みにはある程度反応するとは思いますよ。
なるほど。
はい、
でも体温は相当落ちるわけですよね。
体温はそうですね。
体温落ちてんの、
これは今。
あ、そっか、冬眠だからか。
代謝が落ちる。
麻酔は、眠りますけど、体温とかはそのまま正常だし、うん、っていうところは違う。
そっかそっかそっかそっか、は
い。でも体温ががっつり落ちたら、はい、ちょっと普段とまた違う、
はい、
体の動きが出てくる可能性ありますよね。
一応その、これ表面温度測ってるんで、まあ、36度弱ぐらい普通あるのが32度ぐらいまで、だいたい20分ぐらいで落ちてるんですかね。その超音波あったところ
から。3分当てたら。
はい。でそこから緩やかに体温が戻ってきて、まあ、2時間弱ぐらいすると戻ると。
すぐに人に応用できるとは思わないです。
サーブぐらいですね。
代謝を落としつつ寝かせるっていうのは、外傷の治療に使いたいですね。う
ん、ああ、確かに。
だから、よくなんか寒い川に落ちて、もう死ぬかと思ってたら、低体温だったから逆に生き残ったみたいなパターンがあるんですけど、代謝が強すぎると、もう必死の状況で体を生かそうとして、逆にガス欠を起こして死んじゃうので、っていう、なんか治療に使われなくはないです、
ね。おお。
人に使うとしたら。
多分、切断 上皮下皮切断した後って、はい、あの神経が過剰反応して、はい、カウザルイーとか起きるじゃないですか。
はいはい。
でもそれも体温落としとけば、神経の過剰反応が起きないだろうから、はい、接合した後も、多分うまく、なんか機能しやすいかもしれない。
うん、そういう治療にも多分
ね、すごい。
だからネイチャーメタボリズム、代謝に関わるから、う
んうん。そうですね。で、これ実際、最後にですね、そういう、これ、筑波、もともとのさっき言った、桜井先生は筑波なんですけど、京都大学の医学部と共同研究をして、なんかね、やってたんですよ。
なんかやってました。
もう一つ、あれなんですよね、虚血、脳卒中とか、心筋梗塞とか、はいはい、まあ、あるいはその、血がいかなくなったところってすぐ細胞死んじゃいますけど、うんうん、代謝が落ちてて、エネルギーを使わなければ、酸素も使わないので、多少血がいかなくなっても生き延びれるっていうことで、腎臓を保護するみたいな、そういう話をですね、最後にして、してました。
なるほど。
どれだっけな、あ、これか。
ちょっとした冷蔵庫みたいな感じだよね。
いや、ほ
んと
そうです。
あ、まさにそうです。安全な手術のための人工冬眠。
おー、ほんとだ。
さっきのモデルマウスを使って、その冬眠に入らせる、視床下部の嗅神経刺激って書いてありますけど、これを使って、これ大動脈なんですけどね。大動脈をクリップして止めてしまうと、うん、この胸の下ぐらい止めるんです
よ。
そしたら、そこから下全部血がいかなくなるんですけど、
そこ終わりやん。
そう、こういう事件多いんですよね、医学系はね。で、腎臓がどれぐらいダメージを負ってるかって調べたら、冬眠状態に入ってる方が、まあ、ダメージが少ないよっての出たっていう。出たっていう。その人工冬眠っていう、まあ、SF 的な、未来の技術に向かってはいるんだけど、
まだ始まったの
はい。現実的にはこういう医療に、いわゆる低体温治療というか、まあ、そういうのに、まずは使われるんじゃないかってことで、こういう研究はなんか今、ムーンショットっていうなんかね。
なんかブラックジャックで ありそうな感じです
ね。ありそう、ありそう、ありそう、ありそう、
ね。
冷やし、冷やす、
冷やすっていうね。
はい。
う
ん、
何でもやるからな、ブラック。
クーラーボックスに内臓が入ってるみたいなね。
で、船かなんかに運ぶ。
そうそうそうそう、船だ。
わかるわ。
っていうことで、まあ、なんかね、実際こうやってマウスでこういう風にできるんだけど、さっき言ったようにこれモデルマウスを使ってるんで、こういう特別なマウスじゃないとできないのが、まあ、超音波を使った論文だったらできるんじゃないかなって思ったっていうのが、まあ、今日の趣旨。
これをね、超音波使って眠らせればもっとデータ取りやすいし、たくさん取れるという。
実際人に応用、実際この超音波を人の脳に当てるっていう研究はもうあるみたいなんですよね。それでこう脳を活性化するっていう。
マジで。
冬眠ではないんですけど、なんか感覚、なんかその体制感っていうのかな、そのまあ大脳の表面に当ててるみたいな、
あ、でも
研究はあるみたいなんで、
あの MRI 撮りながら超音波っていうのはなんか前、はい、
やりました。
なんかの、いや N スペでなんかやったな、何の N スペか、人体だったかな、なんか忘れたけど、
すげえ、
いや面白い。
ということで。はい。最近
斜めから斜めに。ああ、なるほど。
さあ、ということで、達夫さんに30分残したかったのに、着々と伸びてい
きました。まあ、いいんです、いいんです。レクリエーションコーナーみたいな感じなんで、最後はおまけ、パイ飲みだと思って食べていただいて。
これなんで僕買ってきてここに、ね、今だけ。
一応ね、舞台上にパイ飲みあるんでね。
邪魔ですよね。
はい。じゃあ、皆さん安心してください。ようやく日本語の論文が。はい。ぐっと皆さんにね、わかりやすいようなものでいきたいと思います。まあ僕は修士のグルーブっていうことで、まあやっぱり学部を卒業して、大学院の、まあ博士前期課程、いわゆる修士課程というのがあって、そこで大体研究の素質があるかどうかみたいなのの、まあ見極めがあって、その後博士後期課程というのに進むというのが、まあ普通なんですけれども、今回ちょっと紹介するのは修士の人が書いた論文ということで、ちょっと見ていただきたいなと思います。どうぞ。中村舞香さんという方、北海道大学の文学研究科の研究論述に2017年、発表されたものなんですけど、同一指示と解釈される N1 の N2 と N2 の N1 っていう。
すいません、CP 対象性の
力がちょっとわかんないですよ。はい。
面白いでしょ、ね、これ言語系、言語学系ってこういう論文結構あるんです
よ。用語が独特ですね。
面白い。 ただ、これはまあ N っていうのは名詞ってことなんで、最初の名詞と次の名詞がひっくり返って、次の名詞と最初の名詞の順になっても、はいはい、意味が同じっていうものが日本語にはあるんです。で、一応ここに書いてあるのは、反転現象といって、はい、青のボールペンとボールペンの青、うん、みじん切りの玉ねぎと玉ねぎのみじん切り。これを一般化すると、N1 と N2。N2 と N1 という順番を変えても指示対象が同じ、意味の範囲が同じっていうのをここでは反転表現と呼んでるんですよ。
面白い。
なるほど。
面白いでしょ。
面白いですね。
着眼点すげえいいんですよ。で、これはなぜこういう現象が許容されているのか、そして全ての N1、N2 を反転させて同じ意味になるかというとそうではない。
あ、うん、なるほど。うん、
から、どういう条件の時にこれが成立するのかっていうのを、調査した論文なんですよね。で、修士の時点でこのテーマを発見できたことがこの人は偉い。
あ、ちょっと、
こういう論文って研究ってなかったんですか、これまで。
あります。
ありました。
落ち着いてください、これ。レクリエーションコーナーですか。
いや、
落ち着いて落ち着いて。
そんなこと思ってる人誰もいませんよ。
これ2017年の10月の北海道大学の起用ですね。まあ、いわゆる起用ですよ。はい、で、ちょっと次行ってみてください。で、このリサーチマップっていうところでキャリアが全部わかるんですけど、この人は2016年に北海道大学の文学研究科の修士に入ってるんですよ。
なるほど。
はい、
で、卒業が18年の3月。
はい。
つまり卒業前に起用に書いてるんですよ。
おっと。
ということは、指導教授が、こいついけるぞと、
はい。
なかなかやるじゃねえかっていうことで、多分、修士論文的なものを提出する前に、なんとなくまとめたものを起用に載せようじゃないかと。ということで、おそらく乗っかったやつで、現在、2018年からは、まだ、博士後期課程、北海道大学の、もうこの文学研究科にいらっしゃる方なんじゃないかなと思うんです。
今日いらっしゃってます。
ね、今日中村舞香さん、いらっしゃいます。
はい、博士課程ですよね。
はい。
いたらどうしよう、本当に。
で、
これ、これ2018年から今もまだいらっしゃると思うんですか？
そう、まだいらっしゃる。
5年大変だなぁ。
そうなんですよ。そうなんですよ。
とりあえず行くと3年なんですよね、博士
後。いや、もう余裕、こんなら、まあ、だから、もう、ドクターの5年なんていうのはもう文学研究家だと当たり前なんで、多分今非常勤とかなさってるんじゃないかなと思うんですけど、ただ、この方の今まで発表された論文全部載ってるんですけど、この一番最初なんですね。同一指示と解釈される N1 と N2 と N2 の N1 表現、N2 の N1 の焦点化の要因という論文が今紹介している論文なんですけど、その後、国語国文研究という雑誌と、最新だと2022年に日本語文法っていうのに載ってるんですけど、これはトップジャーナル、我々からすると、やっべえ、これ載ってんだ、全国査読付き。この人優秀っていうのが、結構一発でわかる
やつ。こう来てる
こう来てるんですね。で、一番最初にすごく狭い研究してるんですよね。
なるほど。
これでもよく、どうですかね、研究者として指導されるときに、夢は大きく入り口は狭くっていうふうに習わなかったですか？
実際そのようになりますよね。
まあ、そうなんですよ。
はい、
超具体的なものから始まって、どうやって研究を広げていくかっていうことで、この方が書いてる論文でいくと、僕はだからこの研究ってどこに向かうんだろうと思ってこの論文読み始めたら、
そう。
名詞述語とかコピュラ文っていうのがあるんですけど、名詞が述語になる。例えば、まあ、鉛筆だとか鉛筆であるみたいな、ただ本当に、主語と述語の述語部分に名詞が来るものの、まあ、文法的な性質っていうのをこの人は発展させてやってる人なんですよね。
はい、
で、その一番最初に書いた、論文というのの、修士の頃に書いた、この論文のグルーブをちょっと感じてもらいたいな。
修士のグルーブ。
はい。次行ってください。で、一番最初に、まあ、最初のページにね、書いてあるんです。N1 の N2 を分析したものには、小松原さんという人が2013年に書いた論文があると。で、実際には文脈を補うことなく反転可能であり、かつ指示対象が同一となる事例は多く見られるということで、
はい、
まあいろんな、ものが、紹介されてるんですけど、一番最初に青のボールペンとボールペンの青って言ったじゃないですか。
はてなが浮かびましたもん、僕、あの時。
意味的には、はい、同一であるとは言い難いがって書いてあるんですよ。
はい。
はい、
なるほど。いや、お前一緒って言ってたやん、
うん、
1ページ目にこれなんで、
うん
多分あの、指導教授からこれ一応中で入れとこうかっていう。う
んうん、あ、こういうのってそういう指導教官が血を入れた。
多分査読してくれたんでしょうね。起用だから。
あ、なるほど、なるほど。
だから、はいはい、同じ内容を指示してる、指示対象が同一って言ってるけど、うん、意味的には同一であると言い方。はい。って言っちゃってるっていう。うん、おやーっていう。
ちょっとぶれてる感じが
ありますよね。ただ、先走ってんだけど、多分言いたいことがあるんだろうと。
あ、そうか。
意味は違うけど、指示対象が同一っていうことだよ
ね。とは言いたいよね。
同一ではないけど、ここでは指示対象が同一と言ってるのは、反転前と反転後で指示する対象に重なる部分が存在する。
うん、うん。
なるほど。
っていう逃げ方してるの、最高
分。全く違う意味に ならないっていうことにしてるわけです、ね。
円と円のちょっと重なってる部分あるよっていうことで、はいはい、セーフっていうことにしとこうか。
広げましたね。
うん、そう。
広げました。
はい、これは多分指導教授の優しさだなっていう。
これは、厳しい人だったべきです、ね。
いや、だからお、厳しいなって思うんだけど、うん、このあたりが結構やろうとしてることが明確で、
うん、
なんか割と結論ありきで冷笑していくタイプなのかなと、
はいはいはい、
だって実際青のボールペンとボールペンの青違うじゃん。
違います。
空の青と海の青とボールペンの青で青って違うねっていうことじゃないですか、
はいはい、
でも青のボールペンはただ赤のボールペンと青のボールペンの青のボールペンだから、はい、これ同じって誰しもが思うわけです。ただあのスタンスの違いでこういうことになるの。次行ってみてください。
お、
理論文法的なアプローチでね、あ、はい、まあ、これ要例があるんですけど、
はい、
三菱証券、細字用ボールペンの青、赤が廃盤になってしまったのですが、
はい、
東京都内で在庫販売しているお店知ってる方おりますでしょうかで、はい、引用元がヤフー知恵袋。で、その前見ると、以下、要例は特に断りのない場合、作者の作例
が。すげえ。
は、
なるほど。
これは、まあ僕、早稲田大学ですけど、うん、僕の先生は、作例一切認めないっていう人だったんで、用例主義者だったんですよ、ね。あと、ネットからじゃなくて書籍から見つけてこいっていう人だったんで、はい、多分この時点で僕は先生が怒ってる顔が思い浮かぶんですよ。ゼミがピリつく感じっていうのを。金井くん、これはどこから拾ってきたの用例が。うわー、怒ってる先生みたいな。ただ、これはあくまで用例主義者が思うものであって、うんうん、この場合、ここではっきりしたのは、この人は理論文法的なアプローチっていうことなんです。だからさっき言う小林マスカー論文と同じで、まず仮説を立てて、で、それは作例でも何でもいいから、この場合は言える、この場合は言えないっていうのをはっきりさせていこうっていうタイプの、しかも終始の先走りで、結構なんかやりたいことがこうぐんぐん伝わって先走ってるぞっていうのが伝わってくる論文なんです。ただ、ここでちょっと指摘されてるのは、廃盤になってしまったという述語によって、このまあボールペンの青と青のボールペンが反転してるんだっていう、一応なんかここで証拠っぽいことを言ってるわけです。じゃあ次行ってみてください。
そうか。三菱証券用青のボールペンって言ってるのが、ボールペンの青って言えるのは、述語の後ろに来てるからであるよ。
そういうことですね。ありがとうございます。
うんうん、
で、論文で紹介されてる用例たちをちょっと見てみましょう。じゃあ、エンターキーお願いします。まず、青の色鉛筆、色鉛筆の青で書く。これは両方言えると。
うん、そこがつけばいけるんだ。
24センチのスニーカーを履くと、スニーカーの24センチを履く。あ、確かに言えるかもしれない。
うん、
で、釜焼きのピザを食べる。ピザの釜焼きを食べる。まっさーん。
セーフなのかっていう。僕の短編だとちょっと怪しいな。
仕込んできたな。
粉のおしろい、おしろいの粉を叩く。まあ、
なるほどね。
だから、読みながら、んって思うところもあるし、
なるほど。
じゃあ次行ってみましょう。
いや、面白いよ。
だから、この場合は言えないと。メガネの少女と会うは言えるけど、少女のメガネと会うは言えないじゃないですか。
ちょっと妄想がすごくはかどる感じ。
そう。だから、本人がダメっていう場合は、ここに大きいハテナがつくんです。
え、それ、ままなんですか？
そうなんです。原文まま。
あ、本人が
これは、これはよくある。この場合はちょっと、違和感がある。大きな違和感があるで、ハテナの数が違ったりするっていうのは、日本語系の論文では結構たくさんあるかも
しれない。
間違いではないが違和感があるというような場合。
ハテナが入るんですね。
だから、少女のメガネと会うっていうのは、意味は違うじゃないですか、ここ。
うん。
全く違う。
でも、文脈を補えばこれ可能な文っていうのが出てくるわけです。
うん。はいはいはい。
あの、かねてから、陽先輩から聞いていたメガネの話をずっと聞いていて、そのメガネを一度でもいいから見たいと思っていたのが、あの時の少女のメガネと出会ったのだ、私は、みたいな、そういう文脈だったら成立するという意味で、まあ、ハテナがついてる。まあ、
文学表現だったらいくらでも
いけますもんね。いくらでもできる。文学表現はもう何でもありなんです。
メガネの新八と会う。
まあ、それ、銀玉ね。
新八のメガネと。
新八の
メガネ。いけますね。まあ、なるほど。文脈次第。
この人が言ってるのは、そういう文脈を補わないと成立しないものは、まず除外しましょうっていうことで、こういう要領を言って
ます。なるほど。
素晴らしい。
で、恋人の花子に振られるっていうのと、花子の恋人に振られるは、両方言えるけど意味が全然違うじゃないですか。うん、
確かに。
だからこの場合も、全部除外しようと。いうことで、前半の名詞にどういう特色があるのかっていうのをこの人は抽出していったわけです。次、お願いします。
あ、特徴を出すんですね。
そうそう。なので、この場合、材質か色彩かサイズか方法。これしか入らないということを見つけるわけです。
なるほど
ちょっと待って。
すげ
え。材質？
材質、色彩、サイズ、方法。だから、鍵編みの靴下と靴下の鍵編みは方法。鍵編みという方法。24センチはサイズ。インクは、まあ、白のインクとか青のボールペンとか色彩。
うん、
で、材質は粉とかね。そういうやつってことです。
クォークが6つある
みたいな、ね、そういうことです、そういうことです。
ね。
くれないの豚
も色彩。色彩ですね。もう、じゃあ次、もう一回お願いします。で、紙のナプキンとナプキンの紙。で、こういうものっていうのは脳であるに変換したときに成立するかどうかで意味が同じかどうかを測るっていう基準があるんですよ。まあ、数式に近いんですよ、文字って。脳、が出あると代入可能かどうかっていうのを調べると、うん、ナプキンである紙、どうなんだろうとかっていう、うん、こういうことで意味が果たして同じか違うかっていうのを全調査していく。っていう論文なんですよね。じゃあ次行ってください。で、各説に、まあ、材質とか色彩とかそういうものを全部検証していった後にまとめが説に入るんですけど、一番最初の説ね、材質、N1 プラスのプラスもの N2 の場合。だから、粉の、白の、こう、おしろいとか、おしろいの粉みたいな。まとめると、材質 N1 プラスのプラスもの N2 形式の N1 の N2 と N2 の N1 は、N1 の N2 における N1 が N2 の属性になることができ、N2 の N1 は N2 のが N1 の属性になることができる。したがって、材質 N1 プラスのプラスもの N2 形式の N1 の N2 と N2 の N1 は、共に論理的修飾である。このことから、N2 の N1 は N1 の N2 を元に作られた判定表現であると考えられる。そして、N1 の N2 と N2 の N1 の名詞区において、N1 が材質名詞、N2 が物名詞となる場合は、属性解釈が強く生じると考えられる。次行ってください。もうグループ感がすごい。新時代のジュゲム爆誕。
いやー、
なるほど。
この人自分で書いてて何書いてるか意味分かってんだろうかっていう。
でもリズムいいですよね。
リズムが、このグループ感やばくないですか、
ね、すごいリズムいいですよね。
で、もう説のまとめ全部にこれが入ってんですよ。
あ、そうか、材質のところがサイズだったり。
そうそう、色彩、サイズ。全部これなんですよ。もう、さっきのカモさんが紹介した論文の数式見てるみたいで、もう頭がおちゃおちゃになってくる。次行ってください。
崩壊するな、これは。
はい。もう一生続くのかな、これ、みたいな。色彩 N1 のプラスのプラスもの N2 形式は、N2 が絵の具、インクなどの画材類の場合、色彩と透過となる解釈が可能で、N1 の N2、N2 の N1 とともに論理的修飾であることから、N2 の N1 は判定表現である。しかし、N2 がボールペンのように、色彩が示す部分が柄とインクなど複数考えられる筆記用具などの場合は、N2 の N1 が論理的修飾で、もうどうでもいいわこれが永遠続くんですよ。
あ、いやー、すげー。
次行ってください。やっと団長抜けたみたいな図が出てくる。
あ、図も
最後、シュさんみたいな、
ね。これ全部やった後に、図が出てくる。ようやく。
これ先見せてよ。
そうそう。だから、洞窟4つぐらいなんか全部やんないと、この図にたどり着いてくれないんだけど、どうやら、この、色彩 N プラスのプラス筆記具 N の場合、だから、青のボールペンとかの場合は、ちょっと上と、種類が違うよみたいなことが分かってくる。あるいはサイズや方法の時も、ちょっと反転の方法が違って、
属性の解釈が違うみたいな、うんうん、同じ4つ分類がある中でも、なんかこう、できる場合とできない場合があるっていうのが、この論文が、まあ、突き止めたところなんですけども、次行ってください。一応、終わりにね、書いてあって、実はこのボールペンと青っていうのが、まあ、同じ意味を指していながら、どっちを焦点化するかっていうことで、まあ表現が変わっているっていうことを、まあこの論文はどうしても言いたかったんですけれども、まあ反転表現と同時指示性、焦点化が生じる要因は、以下に示す2点であることが本項の主な主張として示したということで、まあ、材質名詞と色彩名詞が主要位置に移動することが、まあ条件に入っているのと、あとどうしても、文脈を切り離して考えても文脈を補わなきゃいけないパターンっていうのは、Y ではなく N2 の N1 っていうのは、エプロンの紙とナプキンの紙っていう場合、エプロンではなくナプキンの紙という場合のみナプキンの紙って言えるっていうことをなんかこの人はどうやら言いたかったらしいんですよね。
はあ、それでなく、それ、そっちに向いてくれ
って。だから紙のナプキンをくださいっていうのと、ナプキンの紙をくださいっていう場合は、他の紙でなく、あの、ナプキンの紙をくださいっていうことを意味してるっていう意味で、焦点化が行われているというのが、まあ、本校の、まあ、言いたいことらしいんですけども、まあ、今回僕が紹介したのは、あの、グルーヴ感をどうしても、終始ならではのグルーヴ感を。
終始ならではの
グルーヴ感。そうそうそう。
N1 と N2 の N2 と N1 の、そうそうそう。
なんか、ずっと。
一回見たい、あれ。
なんか、チュンリーの竜巻旋風脚をずっとなんかこうやってガードしてる感じってくる感じを、ずっとガードしてる感じっていうのをね。
ちょっともう一回見たいですね。
面白いな。
はい。これですね。これが永遠続くっていう。
ラップで歌いたくなるよ
ね。この人やばい。
いや、なるほどな。
でもこういう結構数学的な、その数式は使われていないが数学的なアプローチが我々にとっては基本路線なんで、実は言語学、日本語学っていうのはこういうものの集積の上に成り立ってますよって話。
論理学っぽいですね。
ただまあ、なんか、この人はやっぱ反転表現に注目したっていうのが割と面白いところで、そこから名詞文っていうものに着目して研究を発展
した。ずっと名詞の研究してますもんね。
この人は一貫してそうですね。
しかもそれがどんどんこういい雑誌に余ってく
る。そうそうそうそう。これがまたなんか出世文みたいな感じで。
その初期がこのグルーヴ感。
このグルーヴ感。これをまとめたっていうのはすごいなっていう論文でございました。
面白い。
ありがとうございました。これやっぱほとばしりがね、起用の醍醐味かなっていう。
これ、そして、多分、この面白さに気づいた作読者とか、これ実際に N1 と N2 になんか言葉代入するんでしょ
うね。そうでしょうね。
まとめると、おしろいの粉、形式のおしろいの粉と粉のおしろいは、おしろいの粉におけるおしろいのが粉の属性になることができ、粉のおしろいは粉のがおしろいの属性にみたいな感じで。
そういうことです。
でもこれ、作読者だったら、なんとか当てはまらないでしょ、探そうとするはず。
そ
う
ね、それは、反証は立てたい。
判例をね、
見つけたいよね。
それで言うと、崖の上のポニョはどうなんだって僕思いました、すごく。
あれ、のが多すぎ
る。もう入ってる。
二つあるからダメか。
キノコの山、山のタケノコ。
あ、なんで低い。あ、ハラハラする。そんな罠をかけられてます。ま
あ、風の谷の、
なんか、のが多すぎる。
なるほど。
ありがとうございます。
いやすごい面白かった、面白かった、すごいすごい。
まあこんな感じでね、はい、論文紹介っていうのをやってきましたけど、じゃあ最後にまだね、アンケートいただいたの、アンケートというか、はい、お便りいくつか紹介しましょう。
あ、ぜひお願いします。
私は医療通訳者です。もともと文系ですが、引用でサイエンスのお話を伺うのが楽しく、文系と理系をつないでいただく存在です。お話を伺ってからアンケートを書きたかったです。本日は貴重な機会をありがとうございます。
ありがとうございます。
すまない。
なんか序盤からずっと怒られてる印象がありますね。
思いつかないよ。もう今ついたばかりなのに。
不満しか
聞かない。結構不満がね、続出しておりますけど。そうですね。医学部医学科医師志望なので、幅広く医学医療について食わず嫌いせずいろいろ知りたい。いつも楽しく拝聴しています。楽しみです。
あ、頑張ってほしいですね。 N1 と N2 でした。
くっちゃんから仕事を早退してきました。嬉しいですね。、 いつも山奥で知性と日本語に飢えています。外国人が多いエリアです。なので、いつもポッドキャスト聞いてます。
日本語に飢えてます。ニセコはね、スキーヤーが多いから。
大分で食った土地の美味しかったものを教えてください。
あと、鳥天。
鳥天。
鳥天。鳥
天だよね。
終わってから書こうとぼーっとしていたので、何も考えてませんでした。市原先生のブログの文章一時期怒り他人についての考察を載せてくださっていたとき知らなかった物事の見方を教わり救われました。ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
麻生鴨さんの文章、医療の取説の文章、素敵でした。ありがとうございました。いただいております。ちゃんとした人もいるから。まあ、でも今までの人ちゃんとしてない人みたいに聞こえちゃうかもしれないです。
全員ちゃんとしてます。
そうですね。はい、全員ちゃんとしてます。
ちゃんとしてます。
何フォローか。
わ、かんないけど。
あ、出勤時に聞いています。楽しみにしていました。
ありがとうございます。
とかね、あの、ペンを借りてきました。書かせていただきます。ということだけ書いて
る。アンケートね。
アンケート
最後にね。
最後にね。
筆記具を持ってこなかった人は安心するか後悔するかしてくださいって、こう、煽ってるんですよ。
ああ、なるほど。感動書かないでよかったって思う人もいる。
借りていただいて。
ね。まあまあ、そんな感じです。ありがとうございます。
後で全部読みます。
読ませていただきます。
はい。
はい。以上でございます。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、一言ずつ、じゃあ、ヨウ先輩お願いします。
あの、今日は改めて、来ていただきました。ありがとうございます。あの、この番組は、まあ、相当特殊な番組だと思うんですけれど、今日はあの、シークレットゲストで来ていただいた麻生鴨さんが、それを一番体現してくれたっていうのが、何よりも嬉しかったです。これからもあの、リスナーの皆さんが聞き続けてくれるからこそ、まあ、番組を続けられていけますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。三家達夫さん、今日あの、わざわざ東京から。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。私から以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。カモさんもぜひ一言お願いします。
今日、この論文紹介していいって言ったら、あの、振り落としていいって言われたんで。
はい。
あの、全然いい。
いや、よかったです。
はい。あの、思いのまま、あの、やらせてもらいました。割と普段僕は科学知識があんまりない人として、いろんな人にインタビューをしてるので、珍しくあの、本当は知ってるっていうことがやれたんで面白かったです。
そうですよね。
はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、猫の巣文庫もお買い上げいただければと思います。偉人と同人もね。
あ、そうです。あの、皆さんが書かれてる本も持ってきてて、
あ、
意外にあの、超過、料金が、
飛行機のね。
あれ、だいぶ減らしたいなと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。富山の薬料理だと思ってください、本当にね。じゃあ、あの、市原先生お願いします。
はい、ありがとうございました。最終的に達夫さんに仕切っていただくというね。普通こういうのって、あの、お招きした方が台本作るんですよ。あの人が一番悪いと思います。まあ、あのね、ポッドキャスト聞いてる人にあの人ってのが誰だったかわからないということでね、あの、ちょっとマイルドにしましたけど、両先輩が悪いと思います。
はい、
ありがとうございます。あと、今日ちょっとあの、手弁当のイベントで、それこそ鴨さん、達夫さんにね、あの、だいぶ負担をおかけしたんですけれども、あの、おかげさまで楽しいイベントになったんじゃないかなと思って、私、出演者というか、あの、お客さんとして楽しめました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。あの、そうですね。ポッドキャストのイベントとしては初めてなんで、
はい、
どういう人が聞いてるのかっていうのはね、うん、その属性は分かってましたけど、
そうですね。
ふーん、こういう人が聞いてるんだ。っていう音声の人には分からない、こう、素敵さをリアルイベントでも確認できましたんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では毎週火曜日のね、配信楽しみにしていただいて、また感想などもハッシュタグ引用でツイートしていただくなり、ポストしていただくなりしていただければというところですかね。
あの、最終的に序盤でも達夫さんおっしゃってたんですけど、
はい、
あのアンケートの中に引用聞いたことない人がいるって言ってみんなすごい盛り上がってたじゃないですか。で、なんなら会場からも、うわーって盛り上がりましたよね。事前に申し込みの中にアンケート忍ばせてあって、引用聞いてますかって聞いたらです
ね、はい、
なんとこの中に7人聞いてない人が
1割今日聞いてない
人7人
笑ってるけれども、実は俺も私もっているんですよ。
おー、すごいね。
まあ なので、すごい温かい。
でもそういう敷居の、ね、高くないイベントだったと考えれば、いいことですし、放送聞いてる人もこの回から聞き始めるっていう人多分多いと思うんで。
多分これをきっかけにね、
はい、
素粒子物理始めようっていう人も、きっといると思う。
一人いれば嬉しい。
一人だけめちゃくちゃ喜ぶリスナーが思い浮かんでますけど、
そうですね。
中学生、高校生でも聞いてますし、これからも。まあね、またイベントできたらいいっすよね。
はい、
ぜひまた。札幌でこれだけ来たんだから。
ハワイだな。
いや、ハワイはもっといないわ。なんでハワイ出てきた？
それはちょっとさすがに交通費を、
まあ、いろんなところでね、できればいいかな。
ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
というわけで、お気をつけてお帰りくださいませ。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、ちょっと私から。
はい、ということで、配信2回分お聞きいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。僕の声ちっちゃかったですね。
ちっさかったですね。ギリギリまた聞き取れるかどうかっていうぐらいの塩梅なんで。
ちょっと環境を工夫して聞いていただければと思います。
そうですね、静かなところで聞いていただくといいかもしれませんが。はい、まあ、感想などはね、また改めて話すかもしれませんが、
うん、はい、
まずは、改めて、サンキュー達夫さんと麻生鴨さん。
う
ん、ありがとうございます。
ご足労いただいて。
はい。いや、それからですね、まずそうですね、来ていただいた、皆さんありがとうございます。
うん、はい、もう本当、いろいろなところからお越しいただいて。ね、
まあ、こういうイベントは、来ていただく方がいないとね、成り立たないので、うん、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい。あと椅子も片付けていただいてありがとうございました。
そうですね。なんせ手弁当なんで。
めっちゃ早く片付きました。はい、
早速ですね、メールをいただいてるんで一本読みたいんですけれども、
はい、
ヨウ先輩、ヤンデル先生、サンキュー達夫さん、麻生カモさん、こんにちは。先日行われた引用の公開収録イベントに参加させていただいたもちもちバナナと申します。
ありがとうございます。
当日筆記用具を持っていなかったためアンケートを記載できず、メールにて感想を送らせていただこうと思った次第です。今回のイベント勢いで申し込んでは見たものの、日頃の放送も半分以上さっぱり分からずに聞いている完全文系脳の私が、果たして参加して良いものか、ついていけるのか不安しかなかったのですが、終わってみるととにかく面白かったという感想しかなく、本当に行って良かったと思いました。
あら、よかったですわ、それは。
受付で麻生鴨さんが名簿の確認をされていることにまず驚きましたが、ね、もう大変申し訳ないですね、もう。
シークレットゲストに受付させるってどうなの、
はい、まず最初にエンカウントするっていう、ね。はい、その麻生さんに、もちもちさんと名前を確認されることのこっぱずかしさたるや。いえ、登録者名前はもちもちバナナでした。でして、その後にさらにバナナがつきますとも言えず、はいと逃げるように会場に入ったため、傍らに佇んでおられたスタッフとおぼしき方が、ヨウ先輩だったと、後で気がつく始末。うん、ヤンデル先生が手弁当で行いますとおっしゃられていましたが、まさかここまでとは思いませんでした。最初のヤンデル先生の紹介する論文がスクリーンに映し出された時に、なんて場違いなところに来てしまったのだろうかと思ったのもつかの間、思わぬ側面からのアプローチにひたすら脳内では、コナンのテーマが流れ続け、ミステリーっぽいってことですかね。
あ、なるほど。
アクション的な感じもしましたけどね。
あの、
イッチがのた打ち回ってる感じがね。続く麻生鴨さんの紹介された論文は完全に置いていかれましたが、それでも楊先輩が私のように置いていかれたものにも分かるよう、言葉を追加してくださり、まあね、ちゃんとできてた気はしないですけど、気がつくと椅子から身を乗り出してスクリーンの公式を、追いかけておりました。
いやー、すごい
ね。楊先輩が紹介された論文では、冬眠ってできるんだなという率直な感想と、時折スクリーンに大写しになる壁紙が気になり、はい。
ああ、PC のね。
はい。
ああ。
まあ、リズとアオイトリのね、
うん、
壁紙にしてるんで。最後、椅子から立ち上がって、舞台上を右に左に動き回りながら熱く語るサンキュー達夫さんの話に、日本語ってなんて面白いんだろうと、達夫さんの講義を受ける学生になったような気持ちになりました。
あ、全く同感ですね。うん、
同感ですね。
あ、
帰宅後、母にイベントの内容を聞かれたので伝えると、それはあなたの仕事に何か関係があるのかいと聞かれました。全くないねと胸を張って答えてから、 近頃仕事と全く関係のない時間が自分に足りていなかったなと気づかされもしました。
あ、
お忙しい中このようなイベントを開催いただきありがとうございます。またいつかこのような企画があれば参加させていただきたいと思います。長いメールになってしまい申し訳ございません。今後の皆様のご活躍をお祈りしております。
いや、素晴らしい。
ありがとうございます。早速感想いただきました。ありがとうございます。
まずメールがうまいですよね、
うんうん、
いや、ありがとうございます。本当に、
まあ、ということでですね、
はい、
まあ、運営というかですね、段取り上はですね、イッチはすごく頑張ってくれたんですが、まあ、僕がかなりグダグダで大変申し訳なかったんですけれどもサンキュー達夫さんのね、
はい、
こうスキルとかね、
その
当日のその
そ、
ね、MC 力とかね、もうそういうのにいろいろ救われましたけれども、
すごいお聞きいただいた通りでございます。
はい、ということで、まあ引用らしいイベントにはできたかなと、
うん、
というか、なかなかあんなにね、ああいう方向に尖ったイベントってないと思うんで、
いやいやいや、良かったですよね。
はい、
うん、
そこをだけは良かったかなと、
うん、皆様方のおかげでございます、はい、ありがとうございます。
はい、ということで2週にわたって、公開収録をお聞きいただきました。
はい、
ということで感想メールなどもお待ちしております、
うん、
で、改めて来ていただいた方ありがとうございます、
はい、
で、ですね、お花をいただいたり、あとはその、
うん、
イラストをいただいたり、
うんうん、
あと差し色をいただいたり、
はい、
しまして、そちらの方も、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。